2023年3月23日デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。もう本当に最初にいきなり謝らないといけないことがあって本当に申し訳ないです。前回私の回でお伝えした2023年今年の4月1日から7日まで巣鴨でアート展をやるって言ってたんですけど、トラブルが発生してしまってですね、こんなキンキンで変更することをお伝えするのがすごい申し訳ないんですが、場所と日にちがちょっと変更になりました。4月1日と2日はそのままやることになってるんですが、場所が巣鴨から横浜の金沢文庫にあるマスターオブドラゴンっていうお店に変わりました。すいません、本当になんかプロフェッショナルじゃなくて自分的にも結構落ち込んだんですが、そうと決まったらこのまま頑張っていこうと思ってますので、もしよかったら横浜ちょっと遠いですけど、ぜひ皆さん来てください。4月1日の土曜日がメインで2時から夜の9時まで、でもその後バーはずっと空いてるんでいつまでもいててくださっても大丈夫なんですけどに、デスラジオの新しいグッズと私が描いてる絵と展示させていただくことになりました。あとムーキーっていうタトゥーアーティストのかっこいいアートも展示されますし、エイミー・ブレルトンっていうまたアーティストさんのアートも展示されてグッズも販売される予定です。で、2日はちょっと私だけになっちゃうんですけど、私はいますので、もし日曜日しか来れないっていう方もぜひいらしていただけたら嬉しいです。マスターオブドラゴンは HR ギーガーのエイリアンがテーマのお店なんで、すごいかっこいいですし、なんと爬虫類もたくさんいるんで、そういうのがお好きな方はすごい楽しめるかっこいいお店ですので、ぜひ皆さんこの2日間じゃなくてもお近くに住んでいる方とかがいたらすごい気に入ると思うので、ぜひ来てみてください。京都の方は、何も変わらずです。そのまま4月18から23までギャラリー白宝堂でやってますので、そっちも遊びに来てくださったら嬉しいです。本当に変更してしまって申し訳ありませんでした。あ、そうと決まったらすごい4月1日を楽しみに頑張っていこうと思ってますので、心を立て直していいイベントにするように頑張っていきたいと思ってます。はい、こないだアメリカでポッドキャスターの家に頭のおかしいファンが来て、ポッドキャスターとその夫と共に殺されてしまったっていう事件がありまして、なんかファンに殺されるって言ったら紫百郎さんのこととか思い出しましたね。こう有名になったら危険もあるな、このまま私はひっそりとアンダーグラウンドでこのすごい優しいデスヘッズさんに囲まれていけたら幸せだなと思いました。もう本当でもデスヘッズのような趣味の合う人にはどんどん会っていきたいって思ってますので、今回のチャンスも利用してお友達になっていただけたら嬉しいです。それでは今回のトゥルークライム、レズビアンバンパイアの話をしたいと思います。なんか B 級ホラー映画か AV にでもありそうなキャッチーなタイトルになってますが、本当にその通り、本当にあったトゥルークライム事件は小説や映画よりきなりということで、今回紹介する事件は男性を殺害しその生き血をすすったレズビアン吸血鬼の話です。時は1989年、場所はオーストラリアブリスベンです。オーストラリアの話でデスラジオでやったのはキャサリン・ナイトとディンゴの、あのディンゴ・ガット・マイ・ベイビーの話くらいでしたっけ。夫を殺害して死体を自宅で逆さ吊りにして、その肉を削いでシチューを作って子供に食べさせようとしたキャサリン・ナイトが オーストラリア初の女性死刑囚になったっていう話をやったことがあるので、覚えてる人もいるかもしれないです。あとは、デスラジオでやってないんですけど、スノータウンマーダーっていう複数の犯人によって12人が殺害された連続殺人のケースがオーストラリアといえば有名かもしれないです。映画にもなってるはず。イットさんはきっとね、すぐここでパッて名前出てくると思うんですけど、ウルフクリークだったかな？なんか2、3本ホラー映画がその事件を元に作られてるような気がします。じゃあ前映画はわかんない。スノータウンマーダーまたはボディーズインバレルって呼ばれてる事件ですね。被害者は主にゲイの男性たちでした。今回の話も犯人が女性っていうことと同性愛っていうキーワードがそれらの有名な事件とたまたま被ってます。1989年10月20日、47歳のエドワード・バルドックが体内から 75% の血液を失った状態で死んでいるのが発見されました。話を前日の夜に戻します。トレイシー・ウィキントン、リサ・パチンスキー、トレイシー・ワー、キム・ジャーヴィスという4人の女性はみんな23、4歳のレズビアンでした。女子グループにはリーダー格がいたりしますが、このグループでボス的存在だったのはトレイシー・ウィキントンです。その日の夜、4人はレズビアンバーで遊んでいました。4人は11時半にバーを後にし、車に乗り込み、適当に街を走りました。4人は大量のアルコールを飲んでいたのか、一人で道端をふらふらと歩いていた47歳のエドワード・バルドックに目をつけました。エドワードは子供がいるごく普通の労働者で、4人の誰とも面識はありませんでした。トレイシーは彼を見つけると車を寄せ、窓から身を乗り出して、ねえ、セックスしたい？と声をかけました。トレイシーはレズで、男性には興味がないので、目的はセックスやお金ではありませんでしたが、そう聞くと男が乗ってくると思ったのでしょう。エドワードが話に乗ると、トレイシーは一人車を降りて、彼と二人で草やぶの方に歩いて行きました。廃墟になっていて、誰も近寄らないヨットクラブに着くと、トレイシーは彼の服を脱がせました。エドワードは全裸に靴下だけという姿になりました。そこでトレイシーは隠していたナイフを取り出し、いきなり彼の首の後ろに深く振り下ろしたのです。全部で27回刺しました。そして彼の髪をつかむと喉元をかっさばきました。この時彼はまだ生きていました。しかし脊髄は切断直前、頸動脈は2本とも激しく損傷していたため、命が尽きるのは時間の問題でした。トレイシーは血があふれる傷口に直接口をつけると、温かいその息血をすすりました。満足したトレイシーは死にゆくエドワードを見下ろしながら、タバコを一服しました。凶器のナイフをブリスベン川に投げ捨て、血に染まってしまった自分の顔と両腕を洗いました。3人の友人たちが彼女を迎えに来ました。トレイシーの息からは血の匂いがしたと言います。トレイシーがどんな女性だったかということなんですが、実の親に捨てられた彼女は、3歳の時に裕福だった祖父母に引き取られ育てられました。しかし、幼い彼女を祖父は性的に虐待しました。そんな祖父は彼女が15歳の時に亡くなり、トレイシーは現在の価値で約4000万円の遺産を引き継ぎました。しかし、途中から中二病というか、ごすってしまい、オカルトめいた行動を取るようになります。墓地を訪れては墓石を盗んだりしました。ちなみにトレイシーは182センチと女性にしては長身でした。そして仲の良い女友達の3人の1人、 リサに自ら手首を切らせ、彼女の血を飲むようになりました。しかし、リサの体力は持たず、彼女たちはトレイシーのために動物を殺して、その血を集めるようになりますが、トレイシーは血が足りない、もっと飲みたい、というようになり、4人は人を殺すということを思い立ったのでした。4人はこんな計画を立てました。誰かを見つけて殺して、トレイシーが満足するまで血を吸ったら、他人のお墓の中に入れる。また急にデスメタルの話なんですけど、皆さん、ヒットさんはわかると思うんですけど、シックスフィートアンダーっていうバンドがあるんですが、皆さんはお好きでしょうか？シックスフィートアンダーっていうのはどういう意味かご存知でしょうか？そのシックスフィートアンダーってお墓の深さなんですよね。人を埋葬するときに土から6フィート掘り進んだところに死体を埋めるんで、まあ6フィートアンダーってお墓の深さなんですよね。まあデスメタルバンドでもあるんですけど、まあもともとオビチュアリーっていうバンドのサイドプロジェクトで、ボーカルのクリス・バーンズもカンニバル・コープスとか、まあみんな好きなバンドですよね、メンバーだったりとかして、すごいめっちゃいいバンドなんですよ。まあその6フィートアンダーですね、日本だと182センチかぐらいしたってことなんですけど、待って、それってトレイシーと同じ身長だって今気づきました。まあそれがお墓の深さなんですよね。でその4人のレズビアンが思いついたのは、その新しいお墓として墓地にもうすでに6フィート掘ってある穴に忍び込み、そこからちょっとだけさらに掘って遺体を埋めるっていう計画だったんですよ。でまたその土を戻しといたら、穴は6フィートのままじゃないですか。そしたら何も知らない人たちが翌日、まあ、予定されていた通り誰かの棺をそこに埋めるわけですよね。で土で埋めてしまうから、まさかそのお墓のさらにちょっと下に別の人の死体が埋まってるなんてなかなか思わないっていうことなんですよね。だから死体の下に死体を隠すっていうのはなかなか賢いやり方ですよね。ちょっと私は聞いたことがなくて、思いついたこともないし、賢いかもって思ってしまいました。悪いことなんですけど、やっちゃいけないし、人を殺すな、人を埋めるな、死体を隠すなっていう話なんですけど、その土も6フィートこう掘ってあるのって、まあ誰かが亡くなったから掘ったわけだから、最近土を掘ったってことじゃないですか。だから本当その前日とかに掘ってたかもしれないし、あ、これなんか誰かが新しく掘ったなっていう、こう土の感じがの違和感とか多分ないってことだと思うんですよね。だから多分その普通に亡くなられた方のお葬式が次の日にあって、こう埋める時には誰も掘り返した後っていうのに気づかないかもしれないってことなんですよね。で結構完璧な死体の隠し場所なんじゃないかって思いますよね。とまあすごい隠し場所のことは入念に4人は計画したわけなんですが、男性を殺害してその場を一旦なぜか離れてるんですよね。でその時にトレイシーが自分のもちろん名前とか全部が入った銀行カードを落としてきたことに気がつくんですよ。で多分落としたの絶対現場だからカードは見つかりませんでした。まあそうこうしてるうちに日も明けてきて、被害者の遺体を埋めるっていうこともできないままみんな去ってしまいます。そして翌日すぐに通行人に血だらけの男性が発見されるんですね。そこで警察が彼の遺体と共に発見したのがトレイシーの銀行カードでした。その銀行カードはですね、エドワードが靴下だけ履いてたじゃないですか。その履いてた靴下の中に滑り込ませてたんですよね。だから多分エドワードは殺されながら トレイシーが銀行カードを落としたのを見つけたのか、まあそれがトレイシーのだって分かってなかったとしても、それをさっと取って自分の靴下の中に差し込んでたんでしょうね。と一方では書いてあるんですけど、他の写真見たらエドワードが脱いだ靴の中にそのカードが入ってたっていう、そっち写真があるんでしょうね。ちょっと靴下の中なのか靴の中なのかどっちとも書いてあるんで、どっちだったのかちょっと分かんないんですけど、どっちかにエドワードは必死にそのカードを隠していたので、そこに情報が満載で、そのカードにはバッチリトレイシー・ウィギントンって書いてあったんです。エドワードは 75% の血液と命を失った状態で発見されましたが、自分を殺害した犯人の証拠はきちんと道連れにしていきました。カードの持ち主であるトレイシーはあっさり捕まりました。1991年、陪審はトレイシー・ウィギントンに殺人の有罪判決を下し、彼女はクイーンズランド州最高裁判所から最低13年の終身刑の判決を受けました。3人の取り巻きレズビアンたちは犯行の関与を否定しましたが、プタシンスキーも殺人で、ジャービスも過失致死で有罪判決を受け、ワウだけ無罪となりました。この辺の違いはどれだけ関与したか、どれだけものを知ってたかっていうので結構変わってくるのかなと思います。2012年、トレイシー・ウィギントンは出所しました。46歳です。2021年、2年前ですね、オベロン・フェアチャイルドと名前を変えたトレイシーがフェイスブックに現れて、吸血鬼や魔女、人間の骨や頭蓋骨の写真をアップロードしていることが発覚し、事件を調査した警察官はウィギントンの仮釈放を取り消すべきだと発信しました。まあまたやるかどうかはちょっとわからないですよね。その刑務所に入って出てきて46歳とか、それからまた何年も経ってるからもう57歳ですね。それでもやっぱりこすってるっていうかちょっとね、でもこすってるから人殺すっていうことはないので、まだ血の味を求めているのか、それともただ私みたいに骸骨とかの写真が好きなだけなのか、ちょっとわかんないですけど、今回はオーストラリアのレズビアンヴァンパイアの話でした。まあもしうまくいってたら、なかなかそのすごい遺体の隠し方だなっていうのはちょっと思いましたね。勝手にもう誰かがすでに掘ってくれてた穴なんだから、で、ほんと棺を埋めるために掘ったばかりの土を一旦もうちょっと下確かめてみようとかって誰もしないと思うんで、まあ、こういう感じでもしかしたらこの世の棺の下にひっそりと全く別の他人の死体が二重に埋まってるかもしれないって思うとちょっとドキドキします。はい、今日はそんなところでした。それでは皆様、4月にお目にかかれると嬉しいですし、情報は Twitter、インスタでも発信しているので、ぜひそちらもチェックしてください。そしてパンローリング社から毎月出ているトゥルークライムデスラジオセレクションの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。